区政のここを聞く一般質問要旨2月15日20日の本会議にて11名の議員から一般質問が行われました。各議員名に続いて記載された二次元コードから荒川区議会ホームページの動画に移行します。なお質問者は女性の声で、答弁者すなわち区理事者は男性の声で申し上げます。はじめに令和5年度予算と健康で活力のある町の実現について、自民党並木和元議員の質問です。まず令和5年度予算について、コロナ対応策の変化、エネルギー価格の高騰や円安による物価高など多くの課題への対応が求められている現状において、区長はどのような決意で令和5年度予算の編成に臨んだのでしょうか。
この度の予算案は、一人一人に寄り添い明るい未来へ歩みを進める予算との位置づけのもと編成しました。区民が安心して暮らすことができるよう、予算で提案した施策の迅速かつ確実な実行に向け、全庁を挙げて取り組んでいきます。
本来、学校給食の無償化については国や都が広域的に行うべき施策ですが、現下の物価高騰等の子育て世帯への影響は看過できず、我が党は早期実施を区に要請しました。区の英断を高く評価するとともに、実施に向けての見解を問います。
学校給食の無償化は本来国や都が実施することが望ましいと考えますが、急激な物価高騰等に伴う子育て世帯の負担増加や他区の状況等から、区立小中学校の給食無償化を決定しました。今後も財源の確保に向け、引き続き国や都に働きかけを行い、質の高い給食の提供に最大限取り組んでいきます。
行政需要が高まる一方で、公共施設の老朽化対応等、これまで以上に行財政改革に取り組まねばなりません。さらなる歳出の削減や歳入確保に努め、明確に成果を上げるためにどのような行財政運営を展開するのか、区の見解を問います。
来年度の取り組みとして、徹底的な事務事業の見直しを図るとともに、施設の中長期的な建て替え需要を見据え、特定目的基金として約20億円を計上しました。また歳入面でもふるさと納税制度の充実を図る等、自主財源の確保にも取り組み、行財政改革の取り組みを強力に推進していきます。
次、健康で活力のある街の実現について、日常生活のあらゆる場面に新しい生活様式が定着する一方で、心身のバランスを崩す方が増えています。アフターコロナの健康づくりについて、これから改定する健康増進計画にフレイルや生活習慣病予防などの対策をどのように取り込んでいくのか、方向性も含めた区の見解を問います。
区民の健康増進のため、体力向上やフレイル予防とともにきめ細かい支援に取り組みます。健康増進計画の改定では、コロナの経験を踏まえた新たな要素も反映し、より効果的な健康づくりを進めます。区民のライフステージに応じた健康づくりのための環境整備、健康増進事業の推進に努めていきます。
町や公園については、かねてから要望していた民有地部分を含めた都市計画決定が行われ、敷地全体を有効活用することで利用の幅が格段に広がりました。町や公園をスポーツ環境整備に重点を置きつつ、老若男女皆が楽しめる公園として整備すべきと考えますが、区の見解と整備状況を問います。
町や公園については、まもなく事業認可手続きが完了し、用地折衝に取り掛かる予定であります。またスーパー堤防整備の方向性について、都との協議がまとまり、今年度中に確認書を締結する予定であります。スポーツに重点を置き、皆が楽しめる場となるよう整備に向け取り組んでいきます。
昨年10月、国は子育て世帯に対して伴走型相談支援と経済的支援を一体的に行う方針を打ち出しました。核家族化が進み、地域のつながりが希薄になる中、 すべての妊婦、子育て家庭が安心して出産、子育てできる環境整備は喫緊の課題であります。今後の妊婦や子育て家庭への支援について見解を問います。
妊娠届時や妊娠8ヶ月時の面談、アプリを活用した情報発信など、保健師のきめ細やかな支援とともに、新たに国や都の財源を活用した妊娠期、出産後、乳幼児期に応じた経済的支援を実施します。切れ目のない相談支援を継続し、妊婦、子育て家庭へのさらなる支援の充実に取り組んでいきます。
その他の質問項目として、今後の災害対策について、脱炭素社会の実現に向けた今後の温暖化対策についてがありました。自民党、並木和元議員の質問でした。続いて、区民の健康促進と西日暮里三四丁目近隣の街づくりについて、公明党、保坂正人議員の質問です。まず、区民の健康促進について、帯状疱疹ワクチン接種費用の負担は大きいため、都の補助を除く全額を区が負担し、さらに関連情報の周知を徹底すべきと考えますが、区の見解を問います。
令和5年度から50歳以上の区民を対象に、半額程度助成する予定であり、区報やホームページ、SNS、ポスターやチラシ等にて周知を徹底します。
高校生までの医療費無償化と、同じタイミングで小児インフルエンザワクチン予防接種費用の助成を実施すべきと考えますが、区の見解を問います。
今年度は慢性疾患や障害のある小児を対象に接種費用の一部助成を行いましたが、さらなる拡大については効果や流行状況を見据えつつ検討していきます。
次、西日暮里三四丁目近隣の街づくりについて、老朽化の目立つ諏訪台広場間の建て替え用地の確保が困難なのは理解しますが、整備プランに関わらず、延べ床面積を最大限に活用し、商業施設を合築した触れ合い館への建て替えを提案しますが、区の見解を問います。
用地の確保に努めてきましたが、機能の分散や縮小という代替手法の検討を進め、広場間の早期建て替えを目指し、地域の意見も聞きながら、仮称諏訪台触れ合い館整備に向け鋭意取り組んでいきます。
地元の協力の下で高齢者や観光客が休息できる椅子等の設置を提案しますが、区の見解を問います。
諏訪台通り周辺には観光資源が多く、休息スペースは必要であります。ベンチ等の設置場所についても関連部署とも連携し、鋭意検討を進めていきます。
その他の質問項目として、福祉施設における BCP の策定についてがありました。公明党、保坂正人議員の質問でした。続いて、第9期高齢者プラン計画と公衆浴場の維持について、共産党、斉藤邦子議員の質問です。まず、第9期高齢者プラン計画について、国の仕組みを変えない限り、介護保険制度は給付削減と、利用料負担の拡大、保険料値上げが続きます。区として、介護保険料の値上げはしない、できない強い態度で臨むべきと考えますが、見解を問います。
高齢者の生活を支える持続可能な制度であり続けるため、必要に応じ国に要望を行ってきました。今後も国の動向を注視し、区民生活に与える影響に配慮しながら、介護保険料を適正に算定していきます。
要介護認定がなくとも、ベッド貸与が受けられるように、高齢者福祉で対応すること。
介護ベッドの貸与は柔軟に認めており、その他の方の利用希望の対応は、地域包括支援センターや介護サービス事業者等と情報交換を行っています。
介護保険では足りない部分の家事援助サービス等を利用する場合の負担を軽減するため、区独自サービスを検討すべきと考えますが、見解を問います。
定額で利用できる民間サービスの有効活用などについて、介護事業者等と情報共有を円滑に行いながら、適切に案内できるよう取り組んでいきます。
次、公衆浴場を維持するために、福祉の向上に重要な役割を果たす 公衆浴場存続のためにも、早急に基本計画を策定し、思い切った対策を打ち出すべきと考えますが、見解を問います。
昨今の燃料費高騰等に対する緊急対策や需要喚起策を実施するなど、必要な支援に努めています。今後とも浴場組合の要望も十分に聞きながら、きめ細かく支援していきます。
フロワリ200を台東区や北区などの近隣区でも使えるようにすること。
他区の動向等も踏まえつつ、荒川区の公衆浴場組合と丁寧に意見交換しながら検討していきます。
非正規の若者支援や銭湯の良さを直に知ってもらうためにも、誰でも風呂割り200の日を設け、若者支援も含めた利用促進策を検討すること。
少年スポーツ大会等での入浴券配布や季節湯への支援等、幅広い層への需要喚起に注力しています。
その他の質問項目として、岸田内閣の大軍拡、大増税、社会保障削減が区の財政に与える影響について、新型コロナ5類移行後も公費負担の継続を国、都に求め、区の独自対策を継続、強化すること、特別支援教育の充実についてがありました。共産党、斉藤邦子議員の質問でした。続いて、重度障害者の自立支援と都市強靭化に向けた施設のさらなる強化について、ゆいの会、竹内昭弘議員の質問です。まず、重度障害者の自立支援について、重度障害者の方が区内で自立した生活を送ることができるよう、支援体制の強化が必要であります。利用者本位の生活支援体制の充実や、事業者が連携して介護体制の構築を行うためには、行政がイニシアチブを取るべきと考えますが、見解を問います。
障害者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができる社会の実現を目指し、訪問介護などの在宅サービスの充実を図るほか、居住の場であるグループホームと日中活動の場である生活介護施設の区内への整備を促進していきます。
次。都市強靭化に向けた施設のさらなる強化について、強靭で持続可能な街づくりを行うには、さらにマンションに特化した防災計画の策定を強化する必要があります。行政が管理組合を主導、連携し、防災対策の普及、啓発に取り組むためにも、きちんと実態把握をすべきと考えますが、区の見解を問います。
令和4年度に実施したマンション実態調査では、防災マニュアルを作成しているマンションは約 14% であり、より一層取り組みを推進していく必要があります。引き続きマンションにおける防災対策の向上に向けて鋭意取り組んでいきます。
平成12年以前の新耐震基準で建てられた木造で耐震性能が十分でないグレーゾーン住宅には、現状、具体的な対策や支援が行われていないため、何らかの施策が必要と考えますが、区の見解を問います。
区では約3700棟程度のグレーゾーン住宅を把握しており、これまでも安全点検の呼びかけを行ってきました。都の支援制度を積極的に活用し、耐震化への新たな支援策について検討していきます。
ゆいの会、竹内昭弘議員の質問でした。続いて、区民を守るため、そして、様々な歪みの是正について、日本創新党、小坂英二議員の質問です。まず、区民を守るために、対極的視野から、ミサイル攻撃にも耐えうる地下シェルターの整備を進めるべきです。区役所や区施設の建て替えの際に設置は必須と考えますが、区の見解を問います。
国民保護法に基づくミサイル攻撃の避難施設に、区内78箇所が指定されています。公共施設建て替え時にシェルター機能等について研究していきます。
安全性が極めて高い小型原発を区内公共の場の地下に誘致し、地元で電力の安定供給を行うべきです。
安全性を含め実用化に向けた研究が進められている段階であり、誘致の検討をする予定はありません。
空想的平和教育は有害で、大切なものは戦ってでも守る覚悟を持つ 真の平和教育を進めるべきです。
教育基本法や学習指導要領の趣旨を踏まえた上で、総合的、計画的に平和教育に取り組んでいきます。
次、様々な歪みの是正について。最終市、韓国、大連市、中山区、チャイナとの姉妹友好都市関係は破棄すべきです。
顔が見える交流が国家間の友好につながると認識し、今後も自治体間の相互理解を深めていきます。
都の都市計画道路92号線延伸計画を廃止するよう基礎自治体として意思表示すべきです。
地元住民に丁寧な説明を行うよう都に申し入れていますが、不要との意思表示をする考えはありません。
LGBT を語る犯罪や悪用が起きる中、社会を歪めかねないパートナーシップ制度は利用実績も少なく、廃止すべきと考えますが、区の見解を問います。
一部事例をもって LGBT の対応を評価したり、制度の廃止を論じるのは適当ではなく、引き続き区民や事業者等の理解促進に向け取り組んでいきます。
日本創新党、小坂英二議員の質問でした。続いて、東京強靭化プロジェクトに関して取り組むべき課題と、新型コロナ5類移行後の対策について、自由民主の会、藤沢志向議員の質問です。まず、東京強靭化プロジェクトに関して取り組むべき課題について、気候変動により浸水氾濫はますます増加が見込まれます。風水害対策について、今後の課題は何でしょうか。
職員の災害対応力の強化や区民への情報発信体制を充実させるとともに、在宅避難や分散避難、備蓄の推進など普及啓発を引き続き推進していきます。
地震対策について、不燃化特区、地籍調査事業をどのように進めていくのでしょうか。また、木造住宅の耐震化、マンション防災の充実強化対策はどこまで進んでいるのでしょうか。区の見解を問います。
不燃化特区内等の建て替え支援や地籍調査を確実に推進し、木造住宅の耐震化には新たな支援策を検討します。マンション防災に関しては手引きを策定しており、防災対策向上に鋭意取り組んでいきます。
次、新型コロナ5類移行後の対策について、5類移行後、店舗等のアルコール消毒、3密回避、ワクチン接種等に対して区の対応は。
区としては基本的な感染対策を引き続き周知啓発し、今後国から示される具体的な方針を踏まえ適切に対応していきます。
新型コロナワクチン接種後の後遺障害に関する相談があった際に、医療機関を紹介すべきと考えますが、区の見解を問います。
区では接種後に副反応とみられる症状がある方の相談を受けており、今後も適切に対応していきます。
帯状疱疹ワクチン接種についてリスクの説明をしっかり行うことが必要と考えますが、見解を問います。
区としてはワクチン接種選択の際の判断材料となる情報の提供と周知徹底を図っていきます。
自由民主の会、藤沢志向議員の質問でした。続いて、新型コロナ5類移行後の対策と社会保障費の負担増について、荒川元気クラブ川内ひとみ議員の質問です。まず、新型コロナ5類移行後の対策について、5類移行後、自宅療養者に対する区の相談支援体制はどうなるのか、区の見解を問います。
区では患者等に必要な支援や相談業務を継続できるよう、国の方針を踏まえ適切に対応していきます。
コロナ陽性等での保育士や介護従事者、また区の職員の休暇の取り扱いや、民間事業所含め休業中の賃金保障などについて、区の見解を問います。
区として業務継続に支障のないよう対応し、民間労働者を含め国の動向を注視します。
5類移行後、入院が必要な陽性者のための区独自の感染症病床確保の継続は検討しているのでしょうか。
引き続き区で入院調整を行う場合には、区独自の病床確保等はこれまでと同様に実施していきます。
次、社会保障費の負担増について、 社会保障費の負担は年々増大しています。区は高齢者の生活の現状をどのように把握し、逼迫した年金生活状況への対策を考えているのでしょうか。
保険料負担の軽減は制度全体として国が対応すべきでありますが、今後も様々な要望を行っていきます。
介護保険制度の改正により見込まれる保険料やサービス利用料負担拡大に対して区の対策は、
区民生活への影響に配慮しながら保険料を適正に算定するとともに国の動向を注視していきます。
介護職の処遇改善等人材不足に対する具体的な方策について区の見解を問います。
令和5年度からケアマネジャーの確保定着のため居宅介護支援事業所に助成を行います。
その他の質問項目として令和荒川病院の開設についてがありました。荒川元気クラブ川内ひとみ議員の質問でした。続いて子育ての町荒川の実現と南千住地域のこれからの町づくりについて自民党町田隆議員の質問です。まず子育ての町荒川の実現について、現状のコロナ禍における厳しい経済状況において様々な支援が行われてきました。今回荒川区が打ち出した学校給食の無償化は、こうした施策と相まって少子化への効果を発揮するものであり、時宜にかなったものと考えますが、区の見解を問います。
学校給食の無償化は国や都の施策として実施することが望ましいと考えますが、区の負担において学校給食を無償化することで広く子育て世帯を支援する取り組みになると認識しています。
教育環境が多様化し、効果的な学力向上策の推進や学校施設老朽化対策、特別支援教育のさらなる充実など課題は多いです。とりわけ小中学校など施設設備の老朽化が目立つ中、子どもたちが学び育つ場である学校施設の環境整備等、教育環境のさらなる向上に向けた取り組みについて区の見解を問います。
学校施設設備の老朽化対策については、大規模改修工事や中規模改修工事、さらに校舎の建て替えについても計画的に進めていきます。ハードソフト両面における効果的な施策を迅速かつ的確に実施し、子どもたちが生き生きと育ち豊かに学ぶ学習環境の充実に全力で取り組んでいきます。
4月に開設する児童養護施設における社会的養護や今後の地域での子育て支援の展開、ケアリーバー支援の充実について問います。また、昨年12月に開始した若者相談、ワッカに関して、相談体制の拡充を図るべきであり、今後、若者支援をどのように発展させていくのか、区の見解を問います。
児童養護施設については、ショートステイや里親支援業務のほか、広く地域の子育てを支援する役割を担うべく連携を深めていきます。ケアリーバーへの支援については、一時支度金の支給や資格等取得費用の補助の準備を進めています。ワッカについては、来年度から LINE を活用した相談を開始し、触れ合い館での出張相談の実施に向け準備を進めるなど、相談環境の充実を図っていきます。
子どもの権利条例制定後、この条例に魂を吹き込み、実効性あるものにしていくのは、区議会と区の役割であります。地域全体で子どもたちを育て、子どもの権利を守る視点が施策にどう反映されていくのか、この条例制定についての認識を問います。
条例の制定を機に、これまで以上に子どもの命と権利を守るために、実効性ある施策を展開するとともに、子どもたちが一人の人間としての尊厳と権利を守られながら、健やかに育ちゆく地域社会づくりを全力で推進していきます。
次、南千住地域のこれからの街づくりについて、区のウェブサイトに補助第331号線整備事業に関するページを設置し、タイムリーに交通規制の変更等を発信してはどうでしょうか。また、南千住駅前からドナウ通りに抜ける道路は補助第331号線で車が行き止まりになるため、そのことがわかるように整備すべきと考えますが、 区の見解を問います。
ウェブサイトに特設ページを設けて周知することは大変効果的であるので準備を進めていきます。また南千住駅前からドナウ通りに抜ける道路については車両が誤って進入しないよう歩道上にすること等を検討し着実に整備を進めます。
補助第331号線整備後のララテラス部分の将来の街づくりについて、また現在は駅前広場としてうまく機能していないドナウ広場や店舗がほとんどない線路沿いの道路を含め駅前全体としてのにぎわい創出について区の見解を問います。
ララテラス周辺には生活を支える商業施設のほか地域の魅力向上に資する施設が必要と認識し、新たな施設と周辺の道路等が一体となったにぎわい創出を目指すべきと考えており、南千住地域の発展につながる街づくりを検討していきます。
その他の質問項目として、今後の DX の推進について、さらなる区民の安全安心の確保について、荒川区豊かな心を育む読書の街づくり条例についてがありました。自民党町田隆議員の質問でした。続いて、学校教育における負担の軽減と小口地域の区民サービスの向上について、公明党菊池秀信議員の質問です。まず、学校教育における負担のさらなる軽減について、学校で使う教材等の学用品の費用縮減について区民アンケートを実施したところ、様々な声が寄せられました。物価高の今、保護者の負担軽減は大きなエールとなると考えますが、区の見解を問います。
学用品や教材も含めた保護者の負担軽減に努めつつ、改めて教材以外についても必要性等の精査を徹底し、主体的、対話的で深い学びを育む学校教育の充実に全力で取り組んでいきます。
次、小口地域のさらなる区民サービスの向上について、町や区民事務所の移転後、次に整備すべきは小口区民事務所であります。利便性の高さから新住民が増え続ける小口地域において、小口区民事務所の早期リニューアルを求めますが、区の見解を問います。
小口区民事務所の老朽化については、大規模な改修や建て替えの実施が喫緊の課題であります。ニーズの把握に努め、適切な用地の確保に取り組み、移転及び建て替えについて鋭意検討を進めていきます。
本庁舎の一部窓口と南千住区民事務所では、窓口延長や日曜開帳を実施しています。小口区民事務所がリニューアルされた場合、同様の窓口開設時間の拡大を求めます。それまでは本庁舎の窓口をさらに延長してほしいと考えますが、区の見解を問います。
サービスの拡充等にあたっては、効果や人員体制、経費等を総合的に判断し、十分に検証していく必要があります。窓口やオンライン手続きの利用状況の推移を含め、区民ニーズを的確に把握し、さらなるサービス向上に向けた取り組みを推進します。
その他の質問項目として、子どもの転落防止のための補助錠の配布についてがありました。公明党菊池秀信議員の質問でした。続いて、多様性ある優しい荒川区を住まいから、そして社会全体で子どもの健やかな成長を支えるために、共産党北村彩子議員の質問です。まず、多様性ある優しい荒川区を住まいから、高齢者向け区営住宅の需要は非常に高いため、改修を進め、新規建設や新規借り上げを求めます。
高齢者のニーズに応えるため、様々な手法で現状を維持し、必要な支援策について検討していきます。
一人親家庭はもちろん、物価高騰で経済的に苦しい若者向け家賃支援制度を求めます。
若年世帯はこの20年間で約1万世帯増加しており、新たな家賃支援制度は必要ないと考えます。
次、社会全体で子どもの健やかな成長を支えるために、公園遊具の日常点検・清掃に関して、点検箇所や頻度などのマニュアル化を求めます。
週1回の頻度で 日本公園施設業協会が策定したマニュアルに基づく点検を実施、さらに委託事業者による見回りにおける連絡体制を整えています。
ボール遊びのできる公園、スペースは要望も多く、時間帯等を工夫して積極的に設置してほしいです。
公園の改修や新設に合わせ、ボール遊び場の充実について引き続き検討を進めていきます。
日曜祝日関係なく働く方のためにも、まずは中核となる園だけでも休日保育の実施を求めます。
休日保育には就労体制の整備など課題があり、ニーズを踏まえた上で慎重に検討していきます。
保育士の処遇改善と保育の質の担保が重要課題であります。各園に保育士一人の追加配置を求めます。
国よりも高い配置基準を定め、補助金額の加算も行っています。また、保育の環境整備にあたり、保育士の処遇改善についても国に要望しています。
その他の質問項目として、会計年度任用職員の処遇改善についてがありました。共産党、北村彩子議員の質問でした。続いて、区内における住民の移動手段と地域公共交通政策について、共産党、横山浩二議員の質問です。まず、区内における住民の移動手段と地域公共交通政策について、町屋桜の代替え手段となるデマンド型交通においても、企業の自主運行は不可能と考えます。コミュニティバスなど、地域公共交通の運行コストに税は使わないという方針を改めること。
デマンド交通については、高齢者等の福祉的な交通として検討しており、今後実施を考えている実証実験を通じて、導入効果や経費を明らかにし、費用負担についての検討を考えています。
タクでは、交通不便地域を割り出した上で、移動手段の路線計画を策定しているように、当区もバス停、鉄道駅から200メートル以上離れた方々の移動に関する課題等の調査を全区的に行うこと。
今回のデマンド交通の検討の中、一部地域でアンケート調査を行いました。今後の実証実験の結果等を踏まえ、他の地域における検討が必要になった際には、同様の調査の必要性について検討します。
将来を見据えた移動の自由保障を街づくりの中心に据えるべきであり、高齢化社会への進展に対策を打たなければなりません。町屋桜の復活と区全体の地域公共交通政策の策定を求めます。
他路線の乗客数を勘案しても、再度の町屋桜の運行は困難であります。また、地域公共交通政策については、現在進めているデマンド交通の検討や実証実験が、区全域における公共交通のあり方の検討にも資するものと考えています。
その他の質問項目として、子どもの貧困対策について、産業振興についてがありました。共産党、横山浩二議員の質問でした。